ウッドストリームのデジタル生活をお届けしますのは、技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第766回目の配信になります。はい、ありがとうございます。YouTube でご覧の方は、早速始める前に言われたんですけどね、いつもとカメラの位置が違うだろうっていうところで、今日話すか来週になるか分かりませんけども、話すかな、モニターのアーム、モニターアームをね、買いまして、それでね、モニターの位置を斜め、正面にまで置いてたのを、斜め横にも移動させることができたんで、いつも自撮りしてるカメラをですね、いつも斜めから撮ってたんですけど、斜め45度から撮ってたんですけども、今正面に置くっていうことをね、やってますんで、まあできるだけカメラ目線でお話したいと思いますので、よろしくお願いします。で、今日のお話ですね、もうもちろんこの話題です。ついに登場、インテルルナーレイク搭載サーフェス。ついに新型サーフェスの、おそらく本命と言われる、ルナーレイクを搭載したサーフェスシリーズが発表になりました。このお話をしたいと思います。で、多分この話を聞きたいと思って集まってくる方もおられると思いますし、アーカイブ見られる方もね、あると思いますんで、まずこの話からします。うん。ね、いつものなんか Windows の小ネタを話すると、まあいいやって離れていっちゃう可能性もあるんで、まずね、サーフェスの話をします。そして、Excel の保護ビューを素早く解除する方法とか、あと、マウスを自動的に接続するクイックペアリングの話、ワードの文字サイズを変更するっていうのは、ちょっと小ネタを後になって話して、最後は Windows インサイダープレビューですね。これ1個出てるんでお話をしたいと思います。ですね、じゃあまず最初にお話しするのが、ついに登場、ルナーレイク搭載サービス。ルナーレイクって言っちゃってますけども、今正式名称が、インテルコアウルトラシリーズ2プロセッサー。まあ、開発コードネームルナーレイクと言ってる、まあ、この番組をお聞きの方はね、もう耳にタコができる、あれタコだっけな、もうね、嫌になるほど聞いてると思うんですけども、これを搭載したサーフェスがついに発表になりました。で、その話をまずしたいと思います。私もすでに私のブログの方にもですね、書いてありまして、まあ、戦うサンデープログラマーって方でね、ブログで書いてます。で、これまず先週ね、あと先週からその前から何かあるかもしれませんという非常にわざとらしいお話をしてたんですけども、1月30日、日本時間で1月31日の午前0時からですね、マイクロソフトが、マイクロソフト AI ツアー2025 in ニューヨーク、というのを開催してニューヨークで発表しまして、まあ、その中でね、いろんな AI の発表をしたんですけども、その中でビジネス向けサーフィスの AI に対応したサーフィスを発表しますという、まあ、コパイロットデバイスという枠の中で紹介をされました。で、実際これもサーフィスのリンクデインの公式アカウントとかも1月30日のこの AI ツアーでなんか我々大きい発表するよと言ってました。で、まあまあね、この流れからいくと、要はインテルコアウルトラシリーズ2プロセッサーを搭載した、要は 200V ですね、インテルコアウルトラ 200V シリーズを搭載したサーフェスとサーフェスプロとサーフェスラップトップの発表だろうというふうな、大体分かっているたというところで、まあ、みんなお察しで言わなかったっていうところもあるんですけどね、この発表がありました。大々的に今までのサーフェスみたいに、ね、サーフェスですってビデオ流してわーって拍手するようなんじゃなくて、 AI の取り組みの中でコパイロットデバイスとして我々ビジネス向けのサーフェスをインテルのコパイロットプレス PC として出しましたというお話をします。お話をしました。で、ですね、まず2機種、サーフェスラップトップ、そしてサーフェスプロが発表になりました。一時期、一回ね、期待されたサーフェスブックが復活するのかとかね、そんな希望的な話は出てたんですけど、そういった話じゃなくてですね、サーフェスプロとサーフェスラップトップの発表がありました。で、まず発表があったのは、インテルのコアウルトラプロセッサーを搭載したサーフェスを発表します。ビジネス向けですというところでお話をしました。でね、まず発表があったのはサーフェスラップトップ。これ、サーフェスラップトップが今、7が最新モデルですね。今、 お店に行くと売ってるやつです。だから次はね、サーフェスラップトップ8かなと思ってたら、なんと名前の付き方がサーフェスラップトップセブンス、セブンスエディション4ビジネス。おそらく日本名だとサーフェスラップトップかっこ第7世代ビジネス向けとかね、そんなような名前になるのかなと思います。日本のサイト行くとね、サーフェスラップトップかっこ第7世代と出てます。だからこれ非常に注意しなきゃいけないのは、あ、そうです、あとね、サーフェスプロもそうなんですね。サーフェスプロ12じゃなくて、サーフェスプロ11エディション4ビジネスという名前になってます。つまりね、どっちもサーフェスラップトップは第7世代、サーフェスラップトップは第7世代、サーフェスプロは第11世代ということで、変えていないんですね。だからこの4ビジネスがつくかつかないかで、インテルかスナップドラゴンかのモデルに分かれるということになります。これがどういう戦略をしているのかっていうのは非常に興味深いところなんですね。はい、ではということで、じゃあサーフェスラップトップ第7世代の4ビジネスについてお話したいと思います。ですね、まずプロセッサー、インテルコアウルトラ 200V シリーズ搭載です。そしてセキュリティに関してはですね、インテルモデルとしては初めてマイクロソフトプルトンセキュリティプロセッサー対応というところで、まあプロセッサーっていうチップが入ってるわけじゃないんですけども、マイクロソフトプルトンって言ってるのはマイクロソフトのセキュリティを司るチップですね。マイクロソフトが提唱したチップで、クアルコムもインテルも AMD もそれを搭載をしています。で、実はこれインテルがこのプルトンの仕組みを初めて入れたのがこのルナーレイクからだったんですね。今まで入れてなかったんですね。ということで、サーフェスシリーズとしてのインテルとしては初めてプルトンを搭載ということになります。プルトンの説明は例えばよくしてたんですけど、例えば TPM2.0 の暗号の情報、元データを情報を作り出す仕組みだとか、あとはチップの中のデータバス上を流れるデータすらも暗号化してしまうっていうね、私よくこういう言い方してたのが、悪いアタッカーの人がいると、本当チップをスライスして削り出して中の線にプローブ当ててデータを読み取ろうっていう人がいるらしいんですよ、本当プロの中には。それすらもガードしてしまおうというのが、プロトンの特徴の一つなんですけども、これが非常にセキュリティ重視というところで採用されています。それとですね、モニターディスプレイですね、これ従来通りです。で、アンチリフレクションアクティブディスプレイ、あれ、なんかおかしいな、アンチリフレクションディスプレイですね、映り込みが少ないモニターになってます。で、ここね、注意していただきたいのが、サーフィスプロの第10世代、サーフィスラップトップの第6世代から、乗ってて、確か今出てるコンシューマーモデルのサーフィスラップトップ7、第7世代はこれが搭載してなかったのかなと思います。実際私今手元にサーフェスプロ10とサーフェスラップトップじゃない、サーフェスプロ10とサーフェスプロ9 with 5G ARM モデルが2つありますけども、ね、2つこう並べて光当ててみると、このアンチリフレクションの方はね、明らかにモニターの映り込みが少ないです。見やすいですね。というところでこういった特徴があるということ、引き続きこのモニターを使っているというところです。あとカメラについてもですね、1080p のフル HD の全面カメラ、おそらくこれワイドカメラですね、広角カメラというのと、あとマイクですね、デュアルスタジオマイクというところで、人の声だけをうまく抽出してくれるマイク、私が何回か前にサーフェスプロ使って配信をしたことあるんですけど、その時もそのマイクを使ってました。そういったね、マイクも搭載しているというところです。で、接続性ですね。Wi-Fi、インターフェースに関しては Wi-Fi 7、あと Bluetooth 5.4、それとちょっとブログには書いてなかったんですけど、Thunderbolt 4も対応というところになっています。逆に言うとね、ここら辺、今までの Surface ラップトップ第7世代と同じなんですよ。で、何が違うかっていうと、乗ってるプロセッサーが違います。本当にそれだけなんです。あとね、オプションですね。15インチモデル、13.8 インチと15インチモデルがサーフェスラップトップ出てるんですけども、15インチモデルについてはスマートカードリーダーがついてますということになります。だからここはもう全然サーフェスラップトップ第7世代の今出てるモデルと変わらないです。で、 あと実際乗ってるプロセッサですね、コアウルトラ5とコアウルトラ7のラインナップになります。でまずコアウルトラ5に関しては、プロセッサの型もいくと 236V あと 238V というものが積んでます。そしてコアウルトラ7については 266V あと 268V を搭載しています。でこれなんでこの型をわざわざ言うかというと、他のメーカー、まあ、HP でもデルでもレノボでもですね、ルナーレイクコアウルトラシリーズ2を使ったコパイロットプラス PC が出てますけども、ものによってはこれが 266V とかね 258V とかいう違う型番になってるんですよ。でこのあえてこの236、266っていう風に型番つけて出してるのは、これねインテルの V プロっていうまあ、ブランドっていうかね、まあ、そういう仕組みですね、まあ、セキュリティだとかそのビジネス用途にも、いろいろ使えるというその、まあ、ソリューションの考え方なんですけども、あこれ一回ちょっとちゃんと話した方がいいですね。そういうまあ V プロを対応してるということになっています。だから完全にビジネス向けプロ仕様、プロ仕様とか V プロの機能を乗っけたインテルコアウルトラシリーズを載せてるということになる、うん、それとですね、あとじゃあラインナップなんですけども、13.8 インチモデルと15インチモデルが出てます。で、13.8 インチモデル、まあ、SKU としてですね、インテルコアウルトラ5のメモリーが 16GB のモデル、で、ストレージが 256GB と 512GB っていうのがまずラインナップされてます。まあ、これが標準モデルかなと思うんですけどね。で、インテルのコアウルトラ5のメモリー 32GB 乗ってるタイプも、実は出ているんですけども、日本では発売していません。日本のサイト見るとこれが載ってないです。マイクロソフトの海外の公式発表を見るとちゃんと載ってるんですけどね。だから日本では発売していない。あと、コアウルトラ7のモデル、メモリ 16GB で、ストレージが256もしくは512のモデル。そして、コアウルトラ7でメモリが32のモデルは、ストレージはですね、256、512、1テラっていうのがラインナップで用意されています。ただ、日本で発売される場合は、1テラバイトのみのモデルが出てます。というのがね、サーフィスラップトップ第7世代4ビジネスの 13.8 インチモデルですね。そして、15インチモデル、サーフィスラップトップ15セブンスエディション4ビジネス。これマイクロソフトがこう言ってるんですけど、まず15インチモデルですね、これもですねコアウルトラ5とコアウルトラ7の構成で出てまして、コアウルトラ5メモリ 16GB ストレージが256と512って出てますけども、日本での発売は 256GB モデルのみです。あとはコアウルトラ5でメモリ 32GB 搭載しているものも用意されてるんですけども、これは日本では未発売で、コアウルトラ7で 16GB でストレージが256、512というものが出ています。それと、コアウルトラ7でメモリ32で、ストレージが256、512、1TB というのが出てるんですけども、日本で発売されるのは 1TB のモデルのみというふうになっている。まあ、これね、後でね、プロのサーフィスプロのところのもほぼ同じような話しますけども、全シリーズ日本で出してないんですね。特にこのメモリ32に乗せてコアウルトラ5あたりでいいんじゃないかなって思ってる方はね、海外で買うのやつを買うしかないとかね、そういうことになってますし、まあ、実際それ狙ってる方もいるんですけどね、まあ、そんな風になってます。でカラーバリエーションについては、プラチナとブラックになります。でね、これもねブラックのモデルとプラチナのモデルって買えるやつと買えないやつがありますんで、ちょっとね、後でその値段のラインナップのところでのお話したいと思います。まあ、こういったところで、これがサーフィスラップトップ第7世代4ビジネスのインテル版、ということになります。ねえ、これサーフィスラップトップ8って言わせてくれないところがね、憎いねってところなんですけども。さて、じゃあ次、サーフィスプロいきましょうか。サーフィスプロ、これも先に言っちゃうと、ほとんど中身のプロセッサーが違うだけで、今出ている第11世代のサーフェスプロとほとんど一緒です。っていうか全く一緒です。で、コアウルトラ、プロセッサーはコアウルトラ 200V シリーズですね。ルナーレイク搭載。で、これも先ほど言いましたプルトンのテクノロジーも積んでいます。あとは、 アンチリフレクションのディスプレイ、これもそうですね、これも積んでるし、サーフェスラップトッププロに関しては OLED を搭載したモデルもラインナップとして入ってます。これも従来もありましたよね。 OLED モデルもあるということで、 LCD モデルと OLED モデルがあるということを、ちょっとね、頭の中に入れていただければなと思っております。あとね、外部接続もできる 4K ディスプレイが2台とか3台とかつなげられますよっていう、あ、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、つなげられますよっていうのと、あとこれね、 NFC の、リーダー、よくカードとかのリーダーですね、これが搭載してます。おそらくサーフェスプロの第10世代と同じの、多分向かってモニターの、ね、右左上のとこにね、カードリーダーがあって、そこにこうカードをかざしてログインするとかっていう仕組みができてると思います。で、私が今使っている、これどっちだ、サーフェス、あ、これ9の方だ。じゃあサーフェスプロ10ですね。こちらの方には、モニター右側って右上なんですけど、ここら辺にね、ここら辺ってモニターの右上あたりに、NFC のリーダーがついてます。ですからね、プロパティ見るとですね、NFC のリーダーがありますというデバイスとしてあるっていう感じになってますね。表示されます。まあ、そんなところで、こっちはサーフェスプロ9の方でしたね。サーフェスプロ9は NFC のリーダーはついていないです。だからそこも、これサーフェスプロ10の時からの、性能は、機能は継承しているというところですね。で、スペックに関しては、まず搭載しているプロセッサー、これサーフェスラップトップと同じです。コアウルトラ5の 236V、238V、コアウルトラ7の 266V、268V、V プロ対応ということになります。で、これ商品ラインナップですね。液晶、つまり LCD ディスプレイ搭載モデル。こちらがですね、インテルコアウルトラ5、16GB、ストレージが256、512というラインナップです。で、もう一個ですね、インテルコアウルトラ5、メモリー 32GB で、ストレージが256、512というラインナップもあるんですけども、これが、日本未発売です。海外でしか買えないです。まあ、海外というかアメリカでしか買えないっていう感じですね。あと OLED ディスプレイ、あ、そうそう、ここまで言うと LCD ディスプレイモデルってコアウルトラ5しかないんですだから NPU 性能も48トップスじゃなくて40トップスね、ということになります。そして OLED ディスプレイモデル、 OLED OLED っていうのかな、 OLED ディスプレイ搭載モデル、こちらがですね、コアウルトラ7ののみのモデルということになります。インテルコアウルトラ7、メモリー 16GB、ストレージ256、512、1TB。ただし、日本ではこの、ストレージは256と512のみ発売。1TB のモデルはありません。それと、コアウルトラ7のメモリー 32GB で、ストレージが256、512、1TB っていうモデルがラインナップされてるんですけども、日本では、256GB のストレージのモデルがなくて、ストレージは512と 1TB のみの発売となっています。まあ、ジョイガーの方でね、ここまでのメモリ 32GB も載せて、ストレージが 256GB ってなんかこう、まあ、使うには使えるんだけど、なんとなくアンバランスっぽいなっていうところはちょっと省いたんじゃないかなと思ってます。まあ、だから日本展開は結構ね、市場で実際買われそうなもの、おそらく日本の販売状況だとか、というのを見て絞ったものだと思います。で、だから支障ないですよね、ほとんどね。真ん中にいますよ、メモリー、俺32GB欲しかったんだって。だから、海外版がいいなって方ね、いると思います。そんなとこですね。あとは、じゃあ、ちょっと技術仕様的なとこは、ちょっと実際、ウェブサイト私も見ながらね、お話をしたいと思うんですけども、そうですね、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、NPU 性能がね、48トップスありますよっていう。で、よく、あるいはスナップドラゴンモデルよりの40トップスより早いですよ、要は処理性能高いですよって言い方する場合もあると思うんですけど、これ注意していただきたいのが、コアウルトラ7を使ったときは48トップスですけど、コアウルトラ5のときは40トップスです。このトップスの違いでどのぐらい違いがあるかわからないんですけどね。まあそういうところかな。あとはほとんどサーフェス、従来のサーフェスラップトップのモデルと変わらないと思います。あ、 ここでね、ちょっと話が出てて、びっくりしたっていうのが、スペック表を見てても、ちょっと私も見つけられなかったんです。サーフェスラップトップ、第7世代以降になってからですね、ペンが使えなくなりました。サーフェスペンが。液晶でね、ペンが、タッチペンがね、使えなくなったんですね。というところが、まあびっくりだなっていうのがあるんですけど、じゃあペンをね、ラップトップで使うかっていうと、あんまり重要ねえかなというふうに思ってます。ビジネス用途でもね、私、ある仕事してた時に、サーフェスプロ8を使ってたんですけど、支給された備品の中にペンはありませんでした。キーボードも普通のキーボードで、マウスだけはまあサーフェスキーボード、マウスあったんですけど、ペンはなかったし、ペンはだから意外とビジネス市場、まあラップというか、トップに関してはペンいらないってことになっちゃったんですかね。そんなところですね。じゃあちょっと一回、じゃあサーフェスラップトップの話をしてるところで、さっきね、商品ラインナップの話もしましたけども、実際今買うことができます。で、買うことができるんだけど、お値段ですね、一番安い 13.8 インチのコアウルトラ5のモデルで、メモリ 16GB、ストレージ 256GB で262,680円っていう価格です。本気でございますかっていうね。これすごい高いですよね。26万円ですよね。で、15インチモデルになると、安いやつで、コアウルトラ5のモデルで、メモリ 16GB、ストレージ 256GB で295,680円っていう、30万いっちゃうっていう。いや、これはちょっともう、みんな買おうぜっていう値段じゃなくなっちゃったっていう感じがしてます。感覚的にはもうノートパソコンって15万円ぐらいがね、やっと出せるぐらいかなと思ってますし、私の HP パビリオンもね、12万円。ちょうど今買って1年になりますけど、今月でも1年になりますけどね。そんなところなんで、ちょっとね、高いなっていう、ところですね。で、一番高いモデルになると、15インチのコアウルトラ7にして、13.8 インチでコアウルトラ7にして、メモリ 32GB、ストレージ 1TB で411,180円。41万円ですよ、これ。どこの MacBook Pro が買えるんですかっていう感じの値段ですけどね。で、15インチモデルのコアウルトラ7の一番高いやつにして、メモリが、32GB、ストレージが 1TB で444,180円っていう。いやいや。もうなんか個人で買おうっていう値段じゃなくなってきちゃったっていう感じしますね。まあ今回ね、ビジネスモデルなんで、結構コンシューマー市場に関してはコンシューマー市場を考えた値段設定っていうか、安くするって意味じゃなくて、そういったラインナップを出すんじゃないかなと思います。そして、サーフェスプロの、商品ラインナップですね。商品ラインナップとスペック見ますと、まあサーフェスプロもほぼ同じ、スペックになるんで、まあ、違いは何かっていうとプロセッサーが違うっていう感じですね。あとはね、見ると大体私もざっと見ると、もう従来のサーフェスプロ10だとかサーフェスプロ11、まあ、第11世代ですねというのとほぼ同じスペックになっています。まあ、Wi-Fi 7が採用っていうのはね、サーフェスプロの第11世代からなんですけども、で、実際こうサーフェスプロの展開の方ではペンがあります、ペンの互換性がありますとか、ちゃんと明確に書いてあるんですけども、サーフェスラップトップの方だと、ペンの記載がもうないんですね。だからもうラップトップは本当ペンがないんだなっていう感じがしてます。まあちょっと話がちょっと戻っちゃいましたけども、まあそういったところでね、ほぼ、スペックは変わらず、ただやっぱり大きいスペックの根幹の、プロセッサーが、インテルコアウルトラ 200V シリーズになったというところになります。で、お値段の話なんですけども、これがね、サーフェスプロのコアウルトラ5の LCD ディスプレイモデルのメモリ 16GB、ストレージ 256GB って一番安いやつですね。これが262,680円。まあ、サーフェスラップトップと同じ値段ですよ。本体はね、ただ、皆さんお察しのいいところで。いやいやいや。 本体だけだよねって、キーボードはおいくらですか、マウスおいくらですか、あのペンおいくらですかって話になります。で、例えばこれもうアクセサリーの方から買うしかなくてですね、この26万円に対してあの Surface Pro の、キーボードとペンのセットですね、これが 45,320 円、これに加えるということで、まあここでも30万超えなんですよ。でこれも安く見積もって、であの Surface Pro のスリムペン付きフレックスキーボード、あの脱着ができてワイヤレスで使える方ですね、これがあの話題の驚きのお値段8万80円というところがありまして、つまり26万円ちょっとに対して8万円足すと、まあ、32万円とかね、34万か、まあね、あのそんぐらいのね、あの値段になってしまうっていうところがあります。あのかなり高いというところもあるし、もうなんか個人で買うような話をするレベルではなくなってしまったっていう感じがしますね。ですからあの企業で導入される方、これ、まあ、一括導入で大量あるんで値引きはあると思うんですけども、どうなんだろう、今値引きあるのかね、結構高い買い物になると思います。それゆえラインナップが他にもあるのかなっていうところもあるんですけどね、そんな感じになってます。で、そんな感じっていうのはね、ラインナップの話はちょっとまたもう一個しますけどね。じゃあ一番高いやつ、コアウルトラ7の OLED モデル、になると、あのメモリ 16GB で、ストレージが 256GB で30万7780円。で、これプラスキーボードですよ。これプラスキーボードですからね。まあ、4万5000円か8万円払うかっていうところです。で、コアウルトラ7のメモリ 32GB で、ストレージが 1TB のモデルが42万3280円っていうところで、50万コースですよ、これ、キーボード買ったら。というのが、まあ、Surface Pro の状況です。まあ、ざっくり話するとですね、こんなような感じになってます。それと、これ、発売いつになるかというと、2月18日発売になります。2月18日火曜日ですかね、に発売になります。お店で並ぶかというと、実はこれビジネスモデルなんで法人向けチャンネルでしか買えないと思います。もしくは直販で買うかということで、おそらくじゃあ2月18日になってヨドバシカメラに行ってみようって動いてるかというと、おそらく動いてないと思います。それで一応今直販サイトの方でね、2月18日発売リリースですといったところで、最短の届けが2月19日になりますということでね、欲しい方にも今すぐ予約をしていただければ、2月19日には皆さんのお手元に新しいサーフェスラップトップ、サーフェスプロがお届けできるというところになります。というところですね。はい。で、というのが大体新製品の発表になってて、実は私も大騒ぎした割には、なんかあっさりしちゃったなっていうところあるんですよ。で、まあ、大体こういうの出るだろうっていう、まあ、ルナレイクの話が出た段階でね、これも出るのほとんど分かって、で、こういうスペックだろうって予想してて、私も下書きをいろいろしてたんですよ。ブログの下書きもこれ、発表したほぼ直後にちょっと手直しを入れて、深夜1時頃にもアップしてるんです。で、これどうしてたかっていうと、もう大体予想してスペック書いてたんですよ。まあそういったところもあって、大体予想がつくっていう段階で、まあまあ、ある程度予想通りの発表だったのかなと思って。でね、これ気になってるのが、じゃあこのサーフェスラップトップ7スエディションの4ビジネス、サーフェスプロ11スエディションの4ビジネス、が発売になりました、従来のモデルどうなりますかというところなんですけども、まずね、法人向けのモデルの話だけまずしちゃいますと、法人向けモデルはサーフェスプロのスナップドラゴン版、クアルコム版は併売して売っています。そして、なんと、私が持っているこの Surface Pro 10、これも併売します。買えます。Surface、法人向けの Surface Pro 10ね、買えます。AI PC ですね。Core Ultra シリーズ1っていうか、を載せたもの。これも売ってます。というところで、ラインナップとしては、Surface Pro 10、Surface Pro 9、と、サーフェス プロイレブンスエディション4ビジネスを3つ併売するというところになります。これね、ラップトップに関しても一緒ですね。サーフィスラップトップのクアルコムを載せたビジネスエディション併売します。そして、サーフィスラップトップ6、インテルコアウルトラシリーズ1搭載のサーフィスラップトップ6、これも併売をします。これでいくとシリーズ1というね、インテルコアウルトラ5プロセッサー 135H、165H という搭載したタイプですね。AIPC ですね。これも併売をします。でね、これを併売する背景が何かっていう、ね、アップルみたいに思い切って新型出したら、ね、古いやつ一切出てこないところか、直前に注文した旧型のユーザーに対して新しいのにしますよって言ってくれるぐらいのことあってて、結構スパッと切り替えるんですけども、マイクロソフト特に今回事情が違うんですよ。これビジネス市場向けモデルっていうところなんで、一つ言えるのが、今回発表したサーフェス、なんか名前言うのがめんどくさくなっちゃう、サーフェスラップトップセブンスエディションフォービジネス、サーフェスプロイレブンスエディションフォービジネスっていうのは、今の段階では 5G のモデルないんです。つまりのモバイル回線を搭載したモデルがないんですね。おそらく eSIM かなんかの対応になるんでしょうけど、そういったものがないんですね。うん、というのが一つあるんで、というのがまず一つと、あとはやっぱりちょっと懸念点がおそらくあるんじゃないかと思うんですけどね、その各そのサービスのビジネスモデルでスナップドラゴン搭載した、つまり ARM モデルあるわけなんですよ。これ初めコンシューマーモデルが先に出て ARM モデルが後だったと思うんですけどね、これも当然 5G の回線の機能はついてるんですけども、おそらく互換性の問題を気にしてると思います。ね、ARM モデルっていいんですよ。で、おそらくバッテリーの持ちもいいし、私の周りで ARM プロセッサー、つまりスナップドラゴン使ったサーフィスを持ってる方、もしくはその該当する、コパイロットプラスPC を持ってる方がみんな言うのが、バッテリーの持ちがすごくいいと。まるで MacBook Pro みたいなっていう、ね、話があるんですけども、すごくバッテリーが持ちもいいし、パフォーマンスもいいっていうところですごく評判がいいんだけども、やっぱりドライバー絡みがまだ対応してないのがあるんですね。例えばそのプリンターのドライバーだとか、あとは、今これ会場に来ていただいている方もお持ちの、ね、オーディオドライバーの、例えばヤマハの AG30 なんていうね、ミキサーがあるんですけども、これもドライバーがないんです。というところがあると、いろんなところで互換性の問題が出てくる。というところがあって、なんかマイクロソフトは、まだちょっとそこはね、不安点があるっていうところもあって、だからまず、インテルという互換性が完全にあるコパイロットプラス PC を出したい。というところで、このセブンスエディション4ビジネス、イレブンスエディション4ビジネスを出したっていうのがあるんです。ただし、5G モデルがまだラインナップに入っていません。今ね、コメントでいただきました、SIM 搭載モデル出るのかなって。で、今は出てないですけど、これ半年遅れぐらいで出る可能性あるかもしれませんけどね。うん。というところがあるんで、まず 5G のモデルがありません。となると、ビジネス市場で今一番受け入れてくれる、あとは、これね、ちょっと、多分 Windows 10はもうなくなると思うんですけどね。そういったもろもろのビジネス上の売り方というのを考えると、サーフェスプロ10、サーフェスラップトップ6はまだ市場に残しておかないと怖い。というのが、これ、マイクロソフト側の考え方だと思うんですよ。だから今、ちょっとね、併売してるっていうところ。はい、あ、ごめんなさい。俺、草場さんすいません。AG03、俺 AG30 って言いましたっけ、なんか30って言っちゃってしまったような気がするんですけども。AG03 ですね。まあ、そういったところもあるんで、ここどういう展開になるのかなですね。うん、で、今ちょっとそこに関しては、見解どもいろいろこう集めたいなと思ってますし、ここのところは追ってこの番組でもお話したいと思うし、あと今月の2月22日に、第4土曜日にですね、ドットネットロボ勉強会があって、ここで私この新型サービスの話をします。で、この際に、 マイクロソフトがサーフェスどういうラインナップで出してるんでしょうかっていう、まあ、例の木沢見解ってやつをですね、ちょっとお話をしたいなというところで、今あの調査中です。なんとなく大体見えてくるところあるかなっていうところはね、あるんですけどね。はい、今そんなような状況ですね。はい、ところで、もう40分ぐらい経っちゃいましたけど、今、以上ね、サーフェスこんなような、感じになってます。で、あの、この後ですね、明日2月3日に、マイクロソフトがコパイロットプラス PC デー2025っていう発表をして、東京の、なんてとこだっけ、東京駅のすぐ近くのところで、イベントがあるんですよ。で、昼の12時から18時の間、ほぼ半日、あの、須坂社長も出て、あと、我らが西崎さん、スライド、コパイロットプラス PC デー2025ですね。ここで、基調講演でね、津坂社長も出てきますし、最新の AI 技術を体験、コパイロットプラス PC デモ&デバイス紹介ということで、西脇さんです。すいません、名前間違えちゃう。西脇さんですね。もうエヴァンジェリストの西脇さんも登場するというところで、ちょっとこれね、私行ってこようと思います。もし、行かれる方、おられましたら、もし会場で声かけていただければいいかなと思ってます。おそらく私、マイクロソフト MVP って書いたロゴのブルゾンを寒いかな着てこうかなと思ってます。まあそういったね、というイベントもあって、まあ、ここでこう各メーカーが結構出てくるみたいなんですよ。各メーカーがブースを出したりとかもしてるんで、ちょっとね、ASUS とかね、来てるみたいなんでね、ちょっとそこら辺の話をこう聞ければ。聞くんだったらなんか質問をうまくまとめておきたいなってところあるんですけど、そんなところもあるんで、ちょっと楽しみにしていきたいなと思って。だからまあ、そういったところで、ここの話も含めて、もう一回、この新型サーフェスの話と、コパイロットプラス PC の話をね、今後もしていきたいと思ってます。なとこですかね。はい。じゃあ、まあ、新型サーフェスに関しては、以上というところになります。まあ、これ引き続きお話していきますので、よろしくお願いします。すみません、コメントもいろいろいただいてまして、ありがとうございます。随行さん、20万円以上のパソコンを買わせる気なら、財務省に働きかけて、20万円以上の備品でも一括売金、焼却できるようにしてほしい。そうですね、これ、そう、私も思った、これ、法人モデルで20万超えるって、どうなんでしょうね、これね。この税金の話とかね、まあね、円高だなんだ、円安だなんだっつって、いろいろあるんでしょうけどね。うん、SIM 搭載モデル、さっきお話ししましたね。あと、長島 PC サポーターさん、50万円のノートとか、NEC が最初に出したカラーの PC、カラー98ノートと思い出しますね。あ、そうでしたっけ、これ、あ、高かったですよ、50万ぐらいしましたね。あれ、49万8000円じゃなかったっけ。PC9801NC ってやつですよね。うん。MacBook Pro は知らんけど。はい、あ、宮本さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。まあ、そんなところでね、まあ、お話をまたしていきたいと思っております。じゃあ次は、じゃあ小ネタいきますかね。ちょっとじゃあまず一つ目が、Excel の保護ビューを素早く解除する方法という、ちょっと変わったお話をしたいと思います。というのはですね、これなんでこの話が出てるかというと、これ、アンケートで答えていただいた方、聞かれてますかね、聞いていただいてるとありがたいんですけども、アンケートの中で質問いただいたんですね。Excel を例えば他のサーバーとかに載ってるファイルのやつの Excel 開くと、保護ビューっていうのが開いて、このファイルは保護ビューで開かれました。クリックすると詳細が表示されますってとこでね、見るだけなんですよ、その場合。で、編集をしたい場合には、編集を有効にする、カッコいいというボタンが出てきて、このボタンをポチッとすると編集できるようになるっていう。ただ、これ質問された方は、カッコいいってあるんだから、E のキーかなんか押せば、ショートカットで、これ、オンにできるんじゃない、編集できるようになるんじゃないのって、ここどうなんでしょうねっていう。どうなんでしょうねって言ったと、私は知らないんですけど、でもカッコいいって書いてると、そうなりますよね。で、私もね、実際やってみたんですね。コントロール E とか、オルト E とかね、押してみたんですけど、ダメで、結局マウスでボタンをポチッと押すしかないっていう話を。でした。私もやってみたらダメでした。で、これちょっと調べたらですね、ちゃんと書いてるところがありまして、これね、ショートカットキーを押すというか、 編集を有効にするキーボードでやる方法を書かれているサイトがありまして、これ何をやってるかというと、この表示がされた場合にファンクションキーの2番を押して、でさらに Alt キーと E のキーを同時に押すということをやると、キーボードでこの編集が有効になるということ、というところでね、まあ、二度手間かいっていうところあるんで、これマウスクリックした方がいいのかなっていう人も思う方もいると思いますけど、キーボードだけのショートカットはできます。できますけども、F2 キーを押した後に Alt キーと E のキーを同時に押すということをやらなきゃいけないです。ということでね、ちょっと回答ないさせていただきますというところで、はい、ちょっとまず小ネタの一つでした。それともう一ついいかな。これね、前から不思議で思ってたんですよね。マウスを自動的に接続するクイックペアリングという、これ Windows の機能。これ実は Windows 10の頃からあった機能なんですけども、ノートパソコン、特にノートパソコンで、マウスを、これからノートパソコン使います。で、Bluetooth のマウスを買ってきました。電源入れました。言った瞬間に何もしてないのに、Windows の右下のタスクトレイのところ、タスクトレイというか通知の ところで、新しいホニャララマウスが見つかりました。ペアリングする場合は接続をクリックしてくださいってことで、まあ、トラックパッドかなんかで使って接続ってやると、Bluetooth のペアリングのメニューの操作しなくても、勝手にペアリングしてくれるんですね、マウスが。あれ、これそうなんだっていうのあって、前から不思議だったんですよ。ただ、できる場合とできない場合があって。うん、で、これどういうのかというとですね、これね、クイックペアリングという機能で、スイフトペアっていう言い方もしてます。で、これちゃんとマイクロソフトがちゃんと言ってる機能で、実はこれ、Windows 10のバージョン1803。だから今から6年、8年、7年前か。に、もう実装されてた機能で、今頃私が、と思ってるところなんですけどね。これどういうのかっていうと、ペアリング、今、私初めてマウスを使う方って言いましたけど、もしくはすでにどっか別のデバイスでマウスを、Bluetooth マウスを使ってても、そのあるノートパソコンの前で、Bluetooth のこのペアリングする際のボタンを長押しします。そうすると、一番近くにあるノートパソコンがそれに反応して、この Bluetooth 使う、接続するって聞いてくるっていうものです。でね、これって、対応してるものと対応してないものがあって、何が条件あるかっていうと、これ Bluetooth Low Energy、Bluetooth LE ですね、これを搭載したアダプター、本体側のアダプターとマウスの条件が合うとペアリングしてくれます。で、私今までだから意外とこう古いパソコンだとか、デスクトップでも私 Bluetooth のアダプターつけてるんですけども、Bluetooth4.0 だったんですね。で、LE も何も対応してなかったっていうのがあって、このペアリング対応してなかったんですね。だから最近さ、この HP パビリオンだとか、Surface Pro とかいじってると、なんか勝手にペアリングって出てくるっていうのがあって、使うようになりました。まあそういったのがあって、最近のノートパソコンは、あと最近のマウスですね、ものによるんですよ。ロジクールの結構いいやつは、対応してるんですけども、例えばロジクールの安いやつあるんですよね。Bluetooth でやっても安いやつになると対応してないものっていうのもありますんで、そこはちょっと注意していただきたいと思うんですけどね。この Bluetooth LE、だ特に Bluetooth Low Energy で Bluetooth 5.0 かなんかを搭載してればほぼほぼ大丈夫だと思うんですけども、Swift Pair もしくはそのクイックペアリングが対応してるかどうかっていうのをちょっと確認していただくと、マウスを自動的に接続してくれるっていう、ちょっとすごく便利なことが使えます。でちなみにこれなんで、まあ、あるお仕事でね、行った先でノートパソコンを大量導入したんですよ。で私は使う側としてやってたんですけども、みんな支給されて、はいセットアップしましょうっつって、Surface Pro 8と Surface マウスをですね、みんなインストール始めたらどうなるかっていうと、面白いのが Surface Pro を立ち上げました。で Surface マウスを使い始めるときに、あれ確かシートをパッと剥がすと電池がそれでスッと入るんだ、そこで電源が初めて入るんですけども、その瞬間にサーフェスに、このサーフェスマウスつながりますかってもう言ってくるんですね。で入ってクリックするとすぐ自分のマウスが使えるっていうところで、あこれ便利だなって、これサーフェスだけだったのかっていうふうに思って、それで私知ったんですけど、これが 狭いところで一斉にみんなやるもんだから、自分は何もしてないのに、もうサーフィスマウス設定してるのに、マウスつながりますかってポンポンポンポン出てくるんですよ。全然違うちょっと離れた場所のマウスのオンを検出して他のサーフィスが反応するって。だからここで入って接続するとそっちに、ま、あのマウスが取られてしまうっていうね、そういうところがあるっていう、まあ、面白い現象がありましたっていうところが ありました、うん。まあ、近場でやるとこんな感じかなと思いますし、ノートパソコンを近いところに置いて Bluetooth のマウスをペアリングでやろうとするとノートパソコン同時にねマウスつなぎますかって同時に言って聞いてきたりとか、ね、しますんで、まあ、あまり近すぎるとこういうことがあるっていうことなんですけども、まあ、最近は本当にペアリング特に Bluetooth のメニューから使わなくてもこういうペアリングを勝手にやってくれますよという、ね、Bluetooth ローエナジーでサポートしていると。 あとねこれじゃあ条件を、はっきり言いますと、Bluetooth ローエナジー Bluetooth LE を使っていること、これもブルーデバイス側マウス側もサポートしていること、でそれとアドバタイズデータっていうのがあるんですね。マイクロソフトが定義した特定のベンダーセクションデータっていうのがあります。これがちゃんと用意されていること、あとはこの Bluetooth LE の、ね、LE のプライバシーサポートというのがサポートされていること、というねことと、あ、ということですね。で、もちろんこれつなぐつながないは、ユーザーがつなぎますっていう操作をしないと最終的にはつながらないという、勝手につながっちゃうということはしないように、なっています。というね、ところでこのマウスのクイックペアリング機能の話をさせていただきました。じゃあ、それともう一個小ネタ。今週こんな詰め込む必要なかったかも、というところなんです。ワードの話です。ワードのショートカットの話。ワードでね、フォントのサイズを変更するってことはあると思います。で、して、このフォントを、例えば範囲を選択して、フォントサイズを今 10.5 のやつを14にするとかね、そういったサイズ変更っていうのも、やったりすると思います。これいちいちこうメニューから選んでね、テキストを選択して、リボンメニューのあるところの、フォントのところから、フォントサイズを例えば 10.5 インチのやつを16、あ、10.5 ポイントのやつを16ポイントにするとかね、こうメニューからいちいち選んでるということをしてると思います。で、これってショートカットでできるんですね。これがですね、例えばじゃあ14ポイントを入れる、いや16ポイントかなって、ちょっとそこら辺調整、見ながら調整したいなって思うとこあると思うんですけども、ですね、まず、やり方としては、ワードで、何か文章を選択してください。文字を選択してください。そこでコントロールキーを押しながら大なり小なりのキーを押してください。正確にはですね、大なり小なりのキーを押すためにコントロールキーとシフトキーと大なり小なり、キーボードでカナ刻印がされている方はねもしくはルーですね、大なり小なりを押してください。そうすると大なりを押すと文字が大きくなってきます。で、小なりを押すとこのフォントサイズがどんどん小さくなってきます。これ視覚的にね、調整できるんで、16ポイントだとか14ポイントだとか指定しなくても、視覚的にこうフォントサイズを決めるってことができますんで、まあ、ちょっとよかったら、使ってみてください。ちなみに大なり小なりね、口が開いてる方が大なり。口が閉じてる方がから開く方が小なりっていうところになります。これ何の話だっけ？前のね、ショートカットの話したときに、ご指摘いただきまして、木澤さん、大なり小なりの説明が逆でしたっていう話があったんでね、ちょっとお詫びして訂正とお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい。なとこで、まあ、そんなね、ワードのお話になる。それじゃあ、それ最後の話題ですね。明日の Windows が見える Windows Insider Preview の話をしたいと思います。Windows Insider Preview、今いろいろ出てます。特にデブチャンネルがですね、ライブキャプションだとかサポート始めた、でもなんか動いてないっぽいぞとかね、いろいろとこう話題が出てるところなんですが、それちょっとどっかでまとめてお話したいと思うんですけども、今回ちょっとカネリーチャンネルが出てます。で、そこの話をしたいと思います。で、カネリーチャンネルがビルド27783というのが今カナリチャンネルで出てます。で、これはどういった変更があったかというとですね、これもね、結構私これ を早く載せてよって感じするんですけど、エクスプローラーで開いたときに、皆さんエクスプローラー開いたときに、ホームっていう一番足す、左側のナビゲーションバーの一番にホームってあります。で、クイックアクセスだとか、お気に入りだとか、最近使用した項目っていうのが表示されます。私はいつもこれをまず表示するようにしてるんですけども、このエクスプローラーのこのホームの表示ですね。で、このホームの表示のお気に入りのところにタブが追加されました。で、このタブがですね、最近アクセスしたものとか、お気に入りだとか、あとは共有しているものっていうふうにタブが追加されて、これをクリックすると表示が切り替わるというものになります。だから最近アクセスしたもの、まあ、基本的に今までホームで出てくるのは最近アクセスしたものとお気に入りっていうのがこう縦に並んでたんですけども、横のタブに展開されて、さらに共有されたっていうのが追加されたっていうのが今回の変更になります。で、この共有って何かっていうと、お仕事で他の方とシェアポイントとかでこう共有してます。それについての共有が出てきます。だから何かの管理表っていうのをみんなで部門でシェアポイントに入れてみんなで共有してます。で、私は使ってます。誰々さんも共有して使ってますっていうものが共有しているファイルとして表示されます。もちろんだから自分でちゃんと共有しているものが表示されるんで、勝手に見られるということじゃないんですね。まあ、そういったのがね、エクスプローラーのホームにタブとして最近アクセスしたものとお気に入りと共有っていうのがタブとして追加されるっていうのが、今回のインサイダープレビューで、出てきました。これはちょっと地味に便利かなと思いますね、私ね。お気に入りも使うこともあるし、最近アクセスしたものっていうか拾ってファイル開くこともありますんでね。ちょっとこれ早くこの機能は実装し、もう普通に機能アップデートで載ってほしいなというふうに思っております。そんなとこですかね。はい、ということで、ちょっとちょうど1時間超えちゃいましたけど、今週もですね、こんなとこで、まあ、メインほとんどの時間をですね、このついに登場インテルルナレクコアウルトラ 200V シリーズ搭載のサーフェスラップトップ、サーフェスラッププロ、サーフェスサーフェスプロ、サーフェスラップトップセブンスエディション4ビジネス、サーフェスプロ11スエディション4ビジネスのお話をさせていただきました。これもちろんこのネタはですね、ずっと引っ張っていきますんで、引き続きよろしくお願いします。それとね、 Excel の保護ビューの話と、マウスのクイックペアリングの話とかですね、あとは、ワードの文字サイズを変更するショートカットの話という小ネタと、Windows 11インサイダープレビューのお話をさせていただきますね。はい、ということで今週ありがとうございました。なんか今回たくさんの方来ていただきましてありがとうございます。多分サービスの話先にしちゃったんで、ちょっと冒頭聞けなかったって方はですね、今のこのライブそのままの見るようにしてますし、あとちょっと編集して前後のいろんなもん、無駄なもん削ったりしてですね、あと音声もこのポッドキャスト用のマイクで入れ直した、ちょっとは聞きやすい音声の方でアーカイブを作って、お送りするようにしますんで、ちょっとそちらもね聞いていただければなと思っております。はい、ということで、じゃあ締めさせていただきます。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどのお話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。YouTube でご覧の方は QR コードの方からアクセスしてみてください。またこの番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方、ぜひよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X ハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。YouTube でご覧の方は QR コードの方からよろしくお願いします。またご支援いただいている皆さんには、ウッドストリーム Windows ジャンネル、通称 WWJ をお送りしています。これはポッドキャスト番組1ヶ月分の内容を雑誌記事風のドキュメントにしたものです。PDF ファイルでご提供します。単品での販売も行っております。note.com からお送りしておりますので、ぜひよろしくお願いします。またどのような内容を知りたいかという方はですね、サンプルとして創刊準備号を公開しています。番組の配信、 こちら番組の概要欄と X ハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。 YouTube でご覧の方は QR コードの方からご案内しております。はい、本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。美しの美術が踊る。